おかげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さあ皆さん、暑くなってきましたね。7月になりましたよ。もうすぐ梅雨明けかなって思うんですが、どうでしょう、体調は崩されてないでしょうか。熱中症対策、今年もまだまだマスクつけてる方多いようですから、気をつけてくださいね。さて、今週はですね、また今回も私の言葉のワークオンラインレッスンに参加してくださった、なんと男性のゲストをお招きしています。どんなお話をしてくださるのか楽しみですね。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さあ、それでは早速、ゲストを紹介したいと思いますが、なんと私の故郷でもある和歌山県から、はい、杉浦元志さんに来ていただきましたよ。杉浦君、おはようございます。
おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。朝です。爽やかですね。
ありがとうございます。
はい。なんか杉浦君はね、長年ね、こう社員としてっていうかね、活動されてましたけど、独立をして、で、なんとこう健康づくりのための運動指導だけではなく、なんかいろんなことにチャレンジしてるみたいなんですが、なんか観光ガイドもやって、なんか和歌山の良さを伝えているっていうふうになんか見たり聞いたりしたんですけれども、ちょっと今の、杉浦さんの活動を教えてもらっていいですか？
私は今もね、ご紹介にありましたけれども、2020年3月末をもって、長年勤めていましたスポーツクラブ、地元のスポーツクラブを退職しまして、フリーインストラクターとして、個人事業主として、開業しました。
じゃあコロナとともに？コロナとともに？
そうなんです。まさかコロナが と思って
なんと
びっくりなんですけれども
びっ
ね。
くりね。ちょっと予定いろいろ狂ったんじゃない？
開業して早々第一波でいろんなこ
大
とがストップして、
本当だね。
っくりです。ご依頼は、仕事のね、依頼というのはありがたいことにたくさんいただいてたんですけれども、行政の仕事っていうのがすごく多くて、ね、やはり行政の仕事ってそういうことがあると、どうしても
もうほとんどストップだったでしょ
そうですね。
う。
そして
よ
ま
く
た
乗り越えた。
自分自身のこの独立した時の屋号っていうのがハイファイブっていう名前なんですね。
おお。
日本ではハイタッチって言いますけれども、これは和製英語で、本来はハイファイブ、5本の
そうだ
指
から。
を高らか
初め
に
て知っ
手を挙
た。
げて。ということで、私自身の運動指導の現場では、ただ単に運動を楽しんでもらいたいだけではなくて、やはり人と人とのつながりを作って、運動はできなくても、失敗しても、来てよかった、楽しかったっていうふうに思っていただきたいんですね。特にこの地方っていうのは、やっぱり高齢者も多いですし、お一人暮らしの高齢者の方もね、いらっしゃったりして、こういった人の集まる場所に来て初めて声を出す、お話をするっていう方も非常に多いんです。なので、この運動指導の場所に来て、人と人とのつながりを、楽しんでいただきたい。そういった場所で、ハイタッチってやっぱり喜ぶ時とか楽しんだ時、頑張った時に手を合わせますよね。そういった意味合いで、ハイファイブっていう名前であったり、私自身、高めていきたい。楽しむであったり、笑う。感じる。で、挑戦する、成長するっていう5つを高めたいっていう2つの意味を兼ねてハイファイブってしたんですけども、
それは「はい」ですね。
そうです
高め
ね、
ていくんで
5
す
つを
ね。
ハイしたいということで、ただハイファイブの屋号をつけた早々にコロナでハイタッチダメですよっていうこ
もう笑うしかないよね。全国的にみんなそうだったからね。もうな泣いた後もう笑うしかないみたい
とで そうな
な。
んです、そうなんです。
でもそれを乗り越えて、今はもう2年経った感じになる
そうで
と
す
思うんで
ね。
すけど、今現在どんな活動してるの？
今は 住まいの和歌山県新宮市近辺の、うん、まあ、行政自治体からの、うん、介護予防事業であったり、うん、若い世代の運動教室、うん、ご依頼をいただいたりですとか、うん、4つの保育所の運動教室、うん、小さな子どもたちへの運動教室であったり、うん、で、もともと勤めていたスポーツクラブの、グループレッスンなんかも、
はい、忙しいね。
いえ、ね、ありがたいことなんですけどもね。
フル稼働だね。
はい、楽しんでいます、
うん、いや私でもね、もう一つその何か観光ガイドっていうの、
はい、
それもちょっと興味があるんだけれども前からやってたの？
いや、本当にちょうどそのコロナでストップした時、
うん、
第一波の時ですね、
うん、
何をしようって思った時に、うん、やはり社員として勤めていた時に、
うん、
休日というのが自分自身の休日が平日なんですね、休みが、
うんうん、
で、なかなか土曜日日曜日に何かしたいと思ってもできなかったりしたものですから、うんうん、この休みの時に何かにチャレンジしたいと思って、
うんうん、
で自分の生まれ育った町というのを意外と知らないなと思って、
確かに、
で、縁あって、うん、お知り合いの方でその熊野古道の観光ガイドをされている方がいらっしゃって、うん、その方に、問い合わせたところ、うん、ぜひ研修受けてくださいということで、
そういう研修があるんだね。
そうですね、一応その観光ガイドの会の研修を受けて、
うん、
資格という、まあ、
うんうんうん、
先輩方をお客様と見立てて、
はい、
一つのコースを案内して、
おー、ドキドキするね。
すごいドキドキします、
ね、いやでも私もまだ熊野古道行ったことなくて、うん、一回歩きたいなと思ってるんだけど、
はい、ぜひぜひ。
じゃあその時はね、杉浦君指名してもいいわけご指名制度ってあるの？
ぜひぜひ。すごくね、いいところたくさん、うん、ありますので、
うん、そうだよね、うん、なんか和歌山っていうと多分、まあ、この夢の種聞いてくれてる人は日本全国いっぱいいると思うんだけれども、ちょっとね近畿地方でもこう南の方でまして新宮って言って一番もう南端に、
ね、ね、
近いところだから、はい、まあ、なかなかこの運動指導とかこう活動している中でもいい面もあればなかなかこうジレンマを感じる部分もあったりすると思うんだけど、なんかそういうなんか思いってある？杉浦の中には。
そうですね、ここ、うん、そのオンラインというのが普及してからは、
うん、
全国の指導者の方々とつながり合えるようにはなりましたけれども、
うんうん、
それ以前というのは、
うん、
どうしても全国の指導者の方々とのつながりっていうのが持ちづらくて、
うん、
特にね、和歌山県と大阪、うん、まあ、隣り合わせの県と府なんですけれども、うんうん、実は私の住んでいる和歌山県新宮市から大阪に出るまで約4時間かかるんです
ね。かかるかかるかかる。
先生もね、よく和歌山県ね、
隣
の方まで来ていただいてますんで、
う
ん、そこからやっぱり1時間半かかったりするんですね、
うん、
なので特に土日も仕事していたもので、
うん、
まあ、セミナーであったり講習会、
うん、
ね、出るのもなかなか出られなかったり、
うん、
たまに出るとすごく自分が浦島太郎じゃないですけれども、
あ、はいはい、
なんか、ああ、すごく先を行ってるな、うん、今のフィットネスはっていう感じで、うん、すごくショックを受けることもあったり、
うんうん、
もやもやする気持ちっていうのがありまして、
うんうんうん、
でその実は独立するっていうのもそういった気持ちからなんですね、うん、まあ、45の年齢になった時に、
うん、
自分はこのままでいいのかなとか。
すごいな、45で結構勇気だよね
そうですね、もうね独立する方はもっと早い年齢から多分してる
方も多い、まあ、でも逆に45までやったからいろいろ身についたこともあるでしょうし ね、
う
ん、特にやっぱり人間関係なんかはすごくやっぱりそこまでやってきたことでつながりがいっぱいできたんじゃない？
そうですね、うん、まだまだやっぱり人のつながりであったりですとか、うん、自分の人間性を高める意味でももっとたくさんの経験積みたいと思いますし、
うんうん、お、貪欲だ。
いえいえ、まだまだね、その男としてこれからまだまだ現役で生涯、うん、動き続けていきたいとも思うんですけれども、うんうん、やはりいずれ動けなくなった時を考えた時に、
うんうん、
自分自身果たして動けなくなった時何が残るんだろうって思った時に、もっとなんかいろんなものを見ておきたいとか、いろんな経験を積んでおきたいって思った時に、ちょうど会社員として25年勤めたっていう時だったり、45とか2020年、いろんな節目が重なったん
なんかキリが良かったんだ
です。
ね。
そうです、そうです。で、よし、もう今しかないということ
なる
で、
ほど。2020だもん
そうで
ね。
すね、踏み切ってという感じなんですけ
で、オ
ど、
リンピックがあるはずだった年だもんね。
そうです。実はオリンピックの聖火ランナーもし
そう
て
だ
て、
よ、そうだよ。ね、いろんなことが全部ね、
そう
こう
な
マ
ん
ッ
で
チして
す
た
よ。
のにね。そうなんだ。私でもね、なんかこう杉浦君と出会っても随分経つけれども、同じこう私も生まれが和歌山で、こう親近感が湧くっていうのもあるんだけど、なんかもう本当にこう絵に描いたようにこう生真面目で、なんていうのか、コツコツとこう一つ一つこうクリアしていく、もうこのいい加減な私とはなんかこう究極
いや、
の対極にいる感じなん
と
だ
ん
け
でも
ど。
ないです。実は僕も本当にいい加減ですよ。
いやいや、そう、
見せ
杉浦
か
君に
け
そ
て
れ言
る
わ
だ
れた
け。
ら私さ、もうなんか何もできない。
見せかけてるだけです。まだ本性を表してないだけで。
そうなんだ。じゃあもっと向かなきゃ。でもちょっとこう気になるんだけど、子供の時ってどんな感じの子供だったの？
もう典型的な野球少年です。
そりゃでもそんな感じするわ。
でもサザエさんのカツオくんですね、まさに。
なる
うん。勉
ほど。
強そっ
和歌
くりで。
山ってね、なかなか、昔だったら、私の知ってたら箕島高校とか
そうで
結
す
構
ね。
ね、野球
はい。
強かったよね。
野球王国でしたね。
そうそう、だから私も親戚がみんな和歌山だから、やっぱりみんな野球大好きだよね。じゃあずっと野球少年だったわけ？
そうですね。小中高とずっと野球を
おお、
やっていました。
すごい。でもそのまま野球をやってて、なんかやっぱりその体を動かすような仕事をしたいと思ってこの仕事ついたの？
そうです。高校卒業する、進路指導の担任の先生とお話をしている時に、スポーツ関係の仕事には就きたいと思っていたので、体育の大学であったり体育の専門学校を考えてたんですけれども、ちょうどその時に地元にスポーツクラブができるっていうことで、お話をいただいて、ちょっと興味が湧きまして。よし、じゃあやってみようということで、立ち上げに関われるっていうこともめっ
そう
たにな
ん
い
だ。
なということで。
そうなんだ。でもね、本当にいいタイミングだったよね。
そうですよ
和
ね。
歌山ってだってそもそもスポーツクラブめちゃめちゃ少ないよ。
ありませんね。
ね
そうですね。和歌山市、紀北の方に行くと、やはり
え。ちょっと
大
ね。
阪と、つながっていますので、結構たくさんあるんですけれども。
そうそう。あとだって御坊にある阿
そう
公
です
さんと
ね。
か、その辺ぐらいだよね。
南部の方になると地元には1軒しか、
ね
今で言うとそのコンビニフィットネスみたいなものが何店舗かできたんですけれども、それでもスポーツクラブとしては1店舗だけですね。
じゃあそのスポーツクラブに入ってから、こういろんなこと、指導法だとかいろんなプログラムとかをこう身につけたって感じ？
そうですね。施設がオープンするまで約1年、まだ会社を建てている、建物を建てている段階だったので、オープンするまでまだ日にちがありまして、その間にもともとは水泳指導として入社したんですね。なので、
なる
スイ
ほ
ミングス
ど。
クールの指導方法なんかを学んだりですとか、そこから徐々に徐々に陸に上がっていく 両生類
進
に
化したの
進化
ね。
する。そうです、そうです。
そうなんだ。じゃあ、こう自分がその会社員としてというかね、そのスポーツクラブでこう仕事をこうしていく中で、なんかこう一番自分はこれは学んだなって思うこととかって何かある？
そうですね。やはり初めの時、新人の頃って自分のやりたいことをやるっていう感じだったんですけれども、一方的な指導ですね。で、徐々に徐々にやっぱり参加者のお顔であったり表情であったり動きが見れるようになってきて、 まあ、運動指導、指導者ってなんか華やかなイメージであったり、ね、インストラクターって華やかなイメージですけど、実はでも主役は参加者の方、お客様だなっていうのが分かってきて、いかにその参加者の方々に、まあ、気持ちよく楽しんでいただくか、笑顔になっていただくかっていうのをやっぱり学びましたね。
なんかそんな中で、ほら、ちょっと失敗したりとか、あいたたたーみたいな、そんな経験ないの？
たくさんありま
た
す。
くさんある。いや、そういうの聞きたい。なんかもうちょっとこれは今までもう秘蔵で誰にも言わなかったんだけど、でもまあ、そういう失敗があった時って、こう必ず自分の中に成長もあると思うんだけど、なんかこう、そういうようなエピソードってあります？
ね、まあ、どうしてもね、参加者を楽しんでもらおう、盛り上げようとしすぎて、オーバーアクションになりすぎてしまって、ね、アクアエクササイズなんかも、ね、行っていますけれども、プールサイドが濡れてたりすると、どうしても足元滑りやすくって、ちょっとオーバーアクションになった時にずるっと滑って尻餅をついたりとか、そういうのはありましたね。
そんなのかわいいかわ
そ
いい、
うですか、いえいえ。
もっとなんかこうちょっとこうみたいな。 私なんか思うよ、山ほどやっぱありますね。
本当
もう
で
なん
すか。
か夜逃げされた話とか。
でもズボンのチャック開いてることはよくありましたね。
あ、いわゆる社会の窓ってや
そ
つ
れ
ですか？
なんかすごくね、前にですごくかっこいいことというかね、
言ってたのに。
いいこと言ってるでしょみたいな感じで、でも
い
実
え、そ
は
れは全然可愛いと思います。お茶目な感じだと思いますよ。全然おばあちゃんたちだったらかえって喜んでもらえたかもしれない。 そうなんだ。まあまあ、じゃあそうやって25年間の、まあね、社員としての活動の中でいろいろ、まあ、得ることもあって、まあ、これからの先を考えた時にってさっき言ってたけれども、なんかまあその自分で、まあ、これからもっとここを具体的にやっていきたいとか、これに力を入れたいんだなんて思ってることあるの？
今正直これって決まったものはないんですね。まあ漠然とこの地方をもっと元気にとかしたいっていうのはあるんですけれども、今何をやりたいかというと、自分自身のその経験値をもっと高めたい、今までできなかったことにもっとどんどんどんどん、まあ、仕事の面でも趣味の面でもたくさんの経験を積んで、まあ、経験値と人のつながりをもっと増やしたいっていうのがありまして、まあ、高い山なんかもやっぱり裾野が広がってないと、ね、基礎がしっかりしてないと高くは
そうです
な
ね。
らないのと同じように、今はもっとね、人のつながりであったり経験をもっと広げたいっていうのがあ
まあ
ります。
それだったらこういうね、オンラインになったこととか、まあ、逆にね、そのまあボーダーがもう本当になく
そう
なっ
ですね。
て、ねえ、ある意味そこはラッキーかもしれない
そうで
ね。
すね、たくさんの方々とリアルでは知り合えない方と、ね、全国の指導者と知り合える、つながれたっていうのはすごく大きいですね。
だよね。なんかやっぱりまだまだ私たちのいる世界ってちっちゃいからね。
そうです
もう
ね。
価値観の全く違う人もいたり、
うん。
みたいな人もいたり、逆に「ほー！」っていう人もいたり、まあ、そのたんびにこう自分の感情はこういろいろ揺れるじゃない？なん
はい、
か、こんな素敵な人もいるんだと思えば、みたいな人もやっぱりいたりするでしょ？こうネットワークが広がれば広がるほど多様な価値観の方と出会うから、なんかそんな時なんか自分でこうちょっとざわつくような人とか、なんか「ええー！」って思うような人と出会った時、どういうふうに対応してるの？
ざわつく時ですか？いい意味でも悪い意味でも。
もうそれはもうどちらかというとネガティブな時の対処法を皆さん聞きたいんじゃないですかね。
どうでしょうね。まあその方のね、その性格なので、まあ、否定するわけではなく、まあその方の性格も認めつつ
つつ
ですよね。
ね
プラス、まあもう少しこういうふうな考え方もあるんじゃないですかとか、こういうふうに行動していくと面白いですよねっていうふうなことをちらっちらっとお伝えしたりですかね。
こそっと。
こそっとこそっと。
そうだね。まあでもなんかこう なんか自分の心の中って最初に感情のスイッチがポンと入るでしょ。まあ、多分それはもう自分の価値観の中で、まあ、いい悪いなのか、あ、この人気持ちいい気持ち悪いみたいなとか、心地いい、ちょっとこう不快だみたいなことっていうのは本能的にスイッチが入るじゃない。でその後、まあいろいろやっぱり自分のこの頭の前の方の部分で一生懸命、いや、でもいろんな人がいるからまずは相手を受け止めてとか、こうね、経験的にそう思うと思うんだけど、そのやっぱりこうパッとこう湧き起こる感情とか、まあ、自分のこう、快不快のようなスイッチって杉浦君はそもそもあるの？
いや そう言われると自信がないですね。
ああ、私なんか結構割とはっきりしてる。
先生でしたらどのように対応されますか？
私みんなからはなんかたくさんの人を受け入れてるってよく思われるんだけど、
そういうふうに思ってますよ。
でしょ？いや、もう演技力抜群やね、私。
だって先日訪れた玉置神社っていうパワースポットの熊野三山の奥の院と言われる
ほうほう。
玉置神社というところまであるんですけれども、そこに訪れた時になんか似てるなと思って、この雰囲気が。
私？嘘。じゃあちょっと待って、ちょっと待って、玉置神社行かねば。
ぜひぜひ
行か
招
ねば。
待しますんで、ご案内しますの
い
で。
や、もうじゃあ、ご指名をして行かせてもらいます。そうですね。でも、なんていうのかな、若い頃はその感情を隠そうとしてたかな。なんかこういい子ぶりっ子をして、隠そうとしてた気がするね。でなんかこうさも「なんてことですけど」って「OK ですよ」みたいな顔をしてたと思うんで まあ、だんだん、まあちょっと年のせいかね、隠すというよりはもうなんか素直に、なんか今こういうふうに思っちゃったっていうふうに、まあ、極力言える人であれば言うようにしてますね。
まあでも言ってもらった方がありがたいですよね、自
別
分
に
自
そこ
身
に
で
怒
も。
りとか、なんかこう憎しみとかを持つ必要なくて、なんか今なんかちょっとざわついたし、なんかえっと思っちゃったとかっていうような感じでやっぱり言うようになりましたね。
まあでもおかげ先生にそれを言われても全然受け入れられると。
いや、それは杉浦君だからよ。
でもも
う
言ってもらった
本当
方
に。
がね、嬉しいですし、自分の成長にもつながりますので。
そう、だから、だんだんそういう枠が緩んできたかな、年齢とともにね。まあ、それはよくもあり、その節操がなくなってもいけないなと思ってるので、自分でブレーキをかけるんだけど。まあまあ、でもね、45歳、今47歳ぐ
今
らい。
48になります
あ、もう8になったんだ。おお、じゃあちょっとこう、50代が見えてきた、今日この頃なのかな。まあでも面白いと思うよ、50代は。
そうですかね。
なんかね、私は50代はすごく自分でなんか走ったなって感じがしますね。なんか全力疾走したっていうんじゃなくって、結構自分らしく走ったなっていうふうに。で今はなんかちょっとインターバルな感じ、ちょっと時々小走りでテクテク歩くっていう、なんか60代そんな感じですね。なんかこう気持ちよくね、杉浦君もよく走ったりしてるから、なんかそんな風に仕事もできるんじゃないのかなと思っちゃうけど。
まあ、確かに趣味の、まあ、トライアスロンであったりマラソンなんかも、以前はそのタイムを速くしたいとか、そういった感じで練習もしてましたけれども、今は楽しく走りたいとか、タイムをこだわらず気持ちよく続けたいっていうふうに、まあ、シフトチェンジしているので、仕事の面でもひょっとしたらそういうふうに、まあ、変わってくるのかもしれませんね。
絶対そうだと思う。なんかまあ、トレーニングもそうだと思うんだけど、なんかそこの向き合い方っていうのかなっていうのは、対峙の仕方っていうのは仕事も同じかなって思いますね。だからなんか若い時の方がなんか他の人はどうしてんだろうっていうことが気になったりとか、なんか自分の中の可能性がもっとあるんじゃないかって、自分をちょっと大きく
そうですね。
見せたかったり見せようとしてたと思うんだけど、なんか別にそういうことよりも今の自分のままで もっと自分がこう心地よく自由に広がればいいなってこう、ね、だんだん思えるようになってくる
そ
よう
です
ね。
ね。
いや、楽しみだね、杉浦君ね。
そうですね、自分自身。
まあ、そんな杉浦君がこう言葉のワークのね、あのレッスンに来てくれたんだけれども、なんか学んで役に立ったことありましたか？
そうですね、一番はオノマトペですね。すごくもともと使っていたのは使って自然と使っていたんですけれども、意識をして使うようになって、すごく表現力が高まったというか、特に保育所の指導、子どもたちに向けては言葉でいろいろ説明するよりも、そういったオノマトペで「くねくねくねくね」とか、ふわふわとか、ドスンドスン、そういった感じで伝えた方が伝わりやすかったり、雰囲気も和らいだり、子どもたちの表情もね、和らいだりするので、これはすごく良かったなっていうのが思いましたね。
それは良かったですね。まあ、もともと杉浦君の言葉遣いも丁寧だし、綺麗だしね、和歌山の人とは思えないよね。
そうですかね。
ほら、こう和歌山の人に怒られるかもしれないけど、私なんか両親和歌山だから、もう結構 荒いよね。
そうですね。確か
もう
に。
なんか親戚同士でじゃれ合ってるんだけど、じゃれ合ってる会話が喧嘩をしてるようにしか聞こえないみたいな。
関西の中でもひょっとするとね、漁師町が多いので、ちょっと言葉遣いが荒いような使い方もするのかもしれませんね。
すっごくでも人情味は深いよね、和歌山の
そう
人っ
です
て。
ね。すご
ねえ、
く人
も
はいいです。
う、そうで、なんかもう人のね、他人のことでも自分のことのようにね、思ってくれる人が本当に多いっていうか。
自然豊かな地域でもあるので、すごく温厚な方
そうです
々
ね、温
が
暖ね、あんな
多いです
地域だ
ね。
からありますよね。そうなんだ。まあまあ、じゃあ杉浦君の、今後の活動がこうすごく楽しみだなって思うんだけれども、なんか、この夏、なんか自分でこれはみんなに、告知したいよとか伝えておきたいよみたいなことって何かあります？
この夏ですか。そうですね。夏といえば水が気持ちのいい季節ですけれども、私自身、日本フィットネス協会の、アクア部門のディレクター、エグザミナーでもありますので、ぜひね、プールを活用していただきたいと思いますし、運動指導者の方々には、ね、そういったアクアエクササイズの指導もぜひ目指していただきたいと思いますし、で、そういったね、方々にぜひサポートできるように努力していきたいと思いますし。
そうですよね。もう本当にアクアの指導者全然足りないので
そうで
ね。
すね、テク
で、
ニッ
お
ク
客
もいろ
様
いろ
か
持っ
ら
て
す
ま
る
すし。
と、やっぱりプールの運動をやりたいっていう方すごく高齢者の方も多いから、
そうですね、特に
も
この自粛期間の中で、やっぱり高齢者の方って体力、筋力落ちているってすごくおっしゃってますので、意外と今までプールに来てなかった方もプールに
そうだよ
来て
ね。
くれてますんでね、まだたくさんのチャンス、可能性があると思いますんでね。
OK です。じゃあ今年の夏はぜひ皆さんね、こうプールの方に足をね、運んで健康づくりに、邁進してほしいなと思います。なんてことを言ってるともうあっという間にこんな時間になってしまいました。まだちょっと杉浦君を向き足りなかったような気がしますので、またちょっとね、今度は熊野古道かなんかを案内してもらった時にでもまたゲストに出てもらって、もうちょっと向いちゃおうかなと思ってます。杉浦君どうもありがとうござい
り
まし
がとうご
た。
ざいました。
はい。それでは聞いてくださっている皆さんもありがとうございました。今日も一日健やかに元気いっぱいにお仕事、お勉強頑張ってください。では皆さん、いってらっし
いらっし
ゃ
ゃ
ーい。
い。